じゃあ見つかったんですか、それは。今、レコーダー止めましたけど。
あ、ごめんね。なんかその、昔ね、秘密結社の作り方っていうね、
は
い、なんか変わったサイトがあって、
うん、
なんかよく意味のわかんないことばっか書いてあって、
うん、
何これ超面白いと思って見てたやつがあったんだけど、
うん、
探したら今なかった。同じタイトルで全然違うサイトあったんだけど、
うん、
ありませんでした。
うん、
はい。
はい、じゃあ罰として怪談を語ってもらっていいですか。
なんか失敗すると怪談を語るという罰ゲーム。
はい。
そうですね。まあバーに行った時にやっぱりその隣になったお客さんが聞いた話なんですけど、
ね、いつもバーで聞いてますよね。
そう、バーで僕は聞くんです。怪談話を。
そう、怪談話をバーで。
そう、そうするとね、大体やっぱり
かっこいいじゃないですかね、それね。うん、
歌舞伎町で飲んでると大体そういう、はい、まあ怪談話してくれる人大体夜の住人の人が多くてですね、
はい、
例えばまあ実際にバーやってる人とか、
うん、
あとはまあ水商売のお姉さんとか、
うん、
まあ、ちょっとホストっぽい子なのか、
うん、
なんかよくわかんないちょっと炭めっちゃ入ってるけど肩着なのかなどうなのかなっていうわかんない人とかね、そういう人が話してくれるんですけど、この話はちょっと前に話した例のホストの写真とか撮ってる人で、そのホストの怖い話したじゃないですか。
キョトトン。
ホス狂いにしちゃって、そのお嬢様の女の子。うん、で、その女の子がもうシャブ漬けになって、うん、ホテルから飛び降りてって話前にしましたよね、なんか。
うん。
うん、で同じ人から聞いた話なんですけど、
うん、
まあ、その人の非常に仲のいい、まあ、ゲイの友達がいたんですって。うん、だけど、なんかいつもね、こう、騙されてばっかだと、悪い男に。
はい。
うん、でいつもひどい目にあって別れた後とかにすごい泣きながら騙されたっつって、うん、その彼女にいろいろとよく話を、
あれごめんなさい、その今井さんに話をしてくれてきた女の人、
女性です、
ホスト狂いの話をしてくれた人、
そうです、そうです、
はいはい、
で、まあ、その女の子の女性の友達の男の子の話なんですけどね、
はい、ゲイの人の
よ
く、まあ、男に騙されると、まあ、つまり、まあ、紐的な感じになるってことなん
ですね。そうですね、まあ、悪い男がいていつも騙されたと、
うん、
でその子ねやっぱちょっと精神的に病んできちゃって、
はい、
で死んじゃったんですって。
ほう、
死んじゃったんだって。
自殺
、うん、で、まあ、仮にこの話をしてくれたそのカメラマンの女性を R さんとしますけども、
はい、
R さんは、まあ、突然の親友に近いような人だったらしいんで自殺にものすごく悲しいんだと。まあ、やっぱまた若いとか悪い男に騙されてすごいもうすごい悲しんだの知ってたからと。で友達みんなで死体のご遺体の安置所に行ったんですって、
うん、
病院にいるっつって。多分そのあんまり身元がなかったのかな、だから
身寄りが
なくて、友達何人かにその警察からなのかな分かんないけど電話があり、
はいはい、
一応みんなで行こうってことになって、
はい、
バッてこう見せられた時にその友達だったと。でみんながうわーっつって泣いて、もうみんなギャン泣きですよ、
うん、
そしたらその友達、亡くなった友達もう横たわってるわけですけど泣いたんですって。
ほう、
うん、
遺体が
涙がダーって出たと。
ほう、
でうわーってみんななったんだけど、まあでもすごい仲のいい友達だったし、みんなでお別れ会をやろうってことになって、その後、
うんうん、
でみんなで、どっかの店を貸し切って、で何々くんとのさよならパーティーみたいな感じでやろうってことになったんで、うん、まあ、じゃあ当時はまだミクシーとかが結構主流だったので、
はい、
ミクシーでそういうあの何々くんの別れ会をやりますっていうのを告知したんだって、
うん、
その人は。そしたらいいねがついた。
いや、いいねなかったよ、ミクシー、その頃。
あのね、いいねみたいなのがあったの。
あ、パクった頃だ、いいねを。
そうそうそう。
Facebook の。
そうです、そうです。
主流じゃないよ、その頃、
ミクシー。あ、でもそのコミュニティ作ったりとかいうのは結構まだ盛んだったから、その当時も。は
い、
うん、
で。すいません、話を起こしようって。
あ、いいんです、いいんです。そう、いいねボタン後からついてからね、うん。そう。
パクったなと思ったもん、
そう。いいねがついて、あ、いいねついたなと思って、で、誰だろうなって見たら、うん、その亡くなった友達のアカウントからのいいねだった。うん、で、まあ、それはもうびっくりしたし、
うん、
でその R さんもちょっと闇気質があり、
はい、
やっぱりちょっと自分でもなんか そういう死にたいみたいな時が何回もあったそうなんですね。
はい、
で、ある時、まあ、オーバードーズしたのかな。
うん。
したら、
薬を。
そう。したら夢の中で駅の改札の前に立ってるんですって。
うん。
で、なんかちっちゃい駅で、で、この改札通るとすぐそこにホームがあって、で、ホームに行こうと思うんだけど、なんか改札通れないんですって、うまく。うん、そしたら、ふって気づいたら、改札通ったホームのところにその友達が、亡くなったゲイの子がいて、うん、こうやって笑ってるんですって。うん、で、姉ちゃんさ、アルちゃんさ、アルちゃんはまだだから、つって、
うん。
もうこっちの改札に来ちゃダメだよ、つって言って、うん、そしたら電車が来て、その友達に乗って、電車そのまま行っちゃったらしいんですけど、で、そこで目が覚めたと。そしたら、集中治療室で、死にかけの状態で目が覚めて、
うん、
まあ、彼女は助かったそうなんですけど。
助けてくれたんだ。
わかんない。まあ、でも、来ちゃダメだよって言ってくれたってことはそうだろうね。
一応言ってくれて、こっちのホームにはって多分言ったんでしょうね。
こっちのホームに
改札にはだと変ですもんね。
ああ
改札くぐってもう一つこっちの改札
には。ごめんごめん。そうそう。間違えました、うん。こっちのホームには来ちゃ、こっち側には来ちゃ
った。ごめんなさいね、話残しようって。リスナーの人も気になってる人はいると思うんで。
すみません。ありがとうございます。補足いただいて。っていう、まあ、よくある蘇りの経験もし、
はい、
まあそれ以来その友達の不思議なことはもうそれっきりなくなったそうなんですが、うん、ただ最後に言ったのが、その友達が亡くなる晩、うん、亡くなった晩、うん、歌舞伎町で飲んでたそうなんですけども、
はい、
カラーンってこう、バーのドアが後ろで開いてこう振り返るために、その友達だって思ったんですって。
なん
か
まだ死んでるの分かってないのに。
そう。なんか、あ、何々くんかなと思ったけど、違うお客さんだと、うん。なんか何々くん、来ると思うんだけどなぁ、
うん、
からんからんって言ってまた何々くんかなと思ったら、また違うお客さんだったりみたいなことを繰り返してたってことを R さん言ってましたけど、まあ、友人が亡くなった時にそんな不思議なことがあったよって話をしてくれました、うん、っていう。何黙ってんの？
余韻です。
あ、余韻か。あ、いい話だなってこと。
今井さんのあれですよね、やっぱりなんかジャンルがありますよね、
うん、
人によって、うん、まあ、やっぱりそういう人間関係あって、そういうところで聞いてくるとそういうタイプの人の体験する怪談って、やっぱりそういうタイプならではの話になりますよね、
うん、はい、ジャンル的なね、なんかありますね。
そうそうそう
そう、やっぱりそういう怪談ばっか
集めてくる人のタイプにだからよりますよね。タイプっていうか、その人の性格もあるかもしれないし、性格とは別に行動範囲だったり、
うんうんうん、
なんかその人間関係だったり、
そうですね、そういうとこあるかもしれないですね、うんうん、
結構そういうなんか友達自殺してって多いですもんね。
そうですね、死にかけたりとかね、あの友達の思想が見えたり
とか、ね、オーバードーズとかが結構出てきますよね、
まあ、ちょっと闇気質な人多いよね、なんか、
まあ、もちろん怪談取材してるとそういう人がっていう場合はありますよ、
はいはい、
多いですよ、それは、
うんうんうん、
統計としてというか、まあでもそれはそうだろうなって気もしますしね。
やっぱこう肩着じゃないとかなんかこう、まあ、言っちゃあれですけど、ちょっと家庭環境があれだったりとか
ね、うん、それは本当にあります、うん、僕も今度の本で書こうかなと思ってるんですけど、
うん、
そこに出てきたお化けってつまりあなたのお父さんだよねとかっていうことはありますよ、はい、本当に、
はいはいはい、
でもそれやると、でもさ、実は怪談っていうのの本当に原理原則みたいなところからちょっと外れるじゃん、
うんうんうんうん、
霊現象がどうのっていうのとはまたちょっと外れていくじゃん、
はいはい、
ちょっと心理学っぽくなってきちゃうじゃん、
うんうんうん、確かにね、
うん、でもまあかといって別に僕心理学から語ろうとしてるわけじゃないんですけど、
はいはいはい、
でもだからそれがお父さんでもいいと思うんですよ、
うん、
つまり、
うん、
そのお化けが、
はいはい、
でそのお化けが怪現象が霊現象がそのお化けがいないって言ってるわけじゃなくて、でもそれつまりあなたのお父さんだよねってとかいう場合ってあるんですよ、
うん、
あなたのお母さんですねでもいいんですけど、
うん、
だからある意味では心理学的にも読み解けることなのかもしれないし、
確かに、
ただそれだけじゃなくて、
うん
うん、別に心理学でやろうとしてるわけじゃなくて、
そうだね、もしくはそのお父さんの形を借りてるとかもあるよね、何か
変な 逆ですよ、だからそのお父さん、あ、だから何かがあってお父さんとその人は思って言ってないんだけど、そのお化けのことを、
うん、
多分本当に分かってないんだけど、
うん、
僕が聞くと、それつまりあなたのお父さん だよねっていう。
っていうパターンなんだよね。
そうそう。で、別にそれがお父さんに関わる怪談とかじゃないんですよ。別に。内容自体のね。その話、ね、エピソード自体は。
うん。なんか、逆のパターンだと、俺がほら前話したさ、マタギ。
はい。
父親がその猟銃を持って、はい、あの、夢の中で変な生き物がいて、バーンっていうなんか発砲音とともに、パッて明かりがとも、あの、灯って、その、真っ暗闇の世界が光に満ちると、その猟銃を持ったお父さんが変な化け物を撃とうとしてると、
うん、
でその次の日目が覚めるとそれまで自分が不倫してた付き合ってた男とかが大体ひどい目に遭うっていう女の話が昔あったんだけど、うんうん、それは父親の姿をした者が猟銃を撃ってるって言ってんだけど、いやそれってなんか父親じゃないんじゃないかなみたいな、逆にね、
だからどっちでも読み解けますよね。で普通にまずストレートに言うと父親が娘が不倫してるからその不倫相手にある種の嫉妬もあるし、まあ、ある種不倫しちゃダメだっていう倫理観もあるだろうしっていうのの父親の、まあ、今もすごい話を単純するから父親の生き量ってことにしましょうかね。父親の生き量がひどい目に遭わせた、それを夢で察知してるっていうのはまず単純な話だけど、読み解きようによっては父親は一切関係なくて彼女が不倫相手にまあある種のその憎悪ですよね、はっきり言って愛情の裏返しの憎悪みたいなのを抱いてひどい目に遭わせてると、生き量が、彼女の生き量が、でそれでもその自分が生き量飛ばしていることを自分でも認めたくないから父親がそういうことをしてるっていうふうに自分の中で転換してるっていう、うん、
あとその話を本人から聞いた時に俺ちょっと気持ち悪いなこの人って本当に思ったんだけど、
相当昔の話です、
相当昔、
もう別に知り合いでもないですよ
ね。ああ全然。
じゃあどういう感じだったんですか、細かく話すと。
もう一回じゃあ昔聞いたよその話って人もいるかもしれないですけど、はいはい、まあ、端的に言うと、まあ、それもバーで飲んでて、うん、隣り合わせになった女の人から聞いたんです。
毎回
もだから一元ですよ。もう本当に初めて会った女の人なんだけど、
毎回 かっこいいですね。かっこいいですね、毎回バーで。これは俺がバーで隣り合った女の人から聞いた話
なん
だ
けど、そうそうそう、
毎回その入りで行きます
よ。行けますで SM 上で、
はい、
M 女の子だったんですよ、
はい、
ほんで、まあ、不倫相手とかも大体 SM 好きなやつが多くて、うん、よく吊るされたりとかしながらやるみたいな、うん、そういう話だったんですけど、うん、なんかねもう本当に性っていうものを非常に醸し出す人なんですよね、うん、で、まあ、もう多分本当に、まあ、そこら辺の人とやりまくるみたいな感じの人だと思うんだけど、うん、なんかその人の話聞いてるとその怪談話というかその不思議な話を聞いた時思ったのはなんかね性の対象としてすごく見ている男性にやっぱひどいものことが起きるわけなんですが、うん、その夢の中に出てくる父親、父の像ですね、うん、父の像としてその変なものが現れるわけなんですが、うん、父の像に対して何か性的なものをすごく持ってる人だなって、
猟銃でバーンっていうのをまさに分かりやすいぐらい、
そうそうそう断根的じゃないですか。だしその父親に対してもこの人性的に何かあるなっていうのをすごく感じたんです、うん、それがなんかうわーうわー黒いなーみたいな感じで話を聞いてて、うん、まあ普通に表面上で当たりされないからそうなんですねって言ったわけなんだけど、うん、まあ、最後の最後にはまああなたも試してみるみたいなことを言われて、
あ、そうそうそう
そうそう、
オチ的に座ったね、
そうそう
そ
う、そ
のオチ今井さんも誘われた
って
でやっちゃったって話です
ね。やってねえよ、
あ、そうだ
っけ、やらないよ、怖いよそんな人本当にっていう、
うん、
まあ鼻とかにもピアス入ってるし唇にあの下にもピアス入ってるしさ、うん、マジヘビにピアスの世界の人ですよ本当に。うん、っていうね、
あなたも試してみてで呪われるかどうか試してみるってことですよね。
まあそうですね、そうだから関係持ってみるっていうね、うんうん、ことを言われたわけなんですが、まあ、それはなんか気持ち悪かったですね。
でもやっぱりそのパターンは普通にありますよね。ちょっと怪談とか一切関係ないんですけど、その性的になんか本当に楽しんでセックスをいろんな人としてるタイプと一種の自傷行為として
まさに
セックスしてる人っていうのがいて、で自分では楽しんでると表面上は思ってるんだけど、
うんうんうん、
実はそういうっていうタイプもいて、
はい、
で大まあなんだ大体っていうと寂しすぎなのかな、でも結構な割合で父親との関係性が関係してますよね。
そうですね。
それはもちろん性的虐待っていうパターンもあればそれ以外のパターンもあるんです
けど、性を抑止する存在としての父親像、
まあ、あったりとか、ね、まあ、性に関係なくてもある種の、まあ、やっぱり何らかのファーザーコンプレックスが
ありますね。
ある場合は多いことは僕の浅い人間関係少ない人間関係でもそういうことは 見聞きはしてますし、まあ、話で聞いたりはしてますけどね。
父親関係、母親関係、まあ、みんなそうだけどね、大体。でもやっぱトラブル持ってる場合が多かったりするかな、なんかそういうドロッとした階段持ってる人、なんか。
差別。
いや、でも。
ホモだホモみたいな感じですか、
あ
な
た。どういうこと？
え？差別っていう意味で。
なんでなんで？
え、マジで。ホモだホモが問題になってるって分かってないんですか、最近。
ホモだホモの、あの、キャラクター自体が。
うん、
この間も復活してたもん
ね。だからそれで、
うん、ごめんね、あ、ごめんね、
ワンテンポくれ
な、ごめんごめん、波長が合わなかった今ちょっと、テンポ
よくやりたいな、
あ、ごめんごめん、はいはい、そうだよね、うん、わかるわかる、
とは言いたくないんですけどね。でもやっぱりその割合が多いし、だからそれが別に悪いって言ってるわけじゃないから。
そうですね、そうだって言ってるんですよ、
うん、あのね、あの客観的にというか、だから別にあの見通しの悪いカーブで事故が起こりやすいって言ってるのと同じことですよね、
はい、根深いものから何かそういったものは噴出しやすいなみたいな、
うん、っていうか、いやいや、だから根深いっていうと、だからまた話がちょっと変にずれてきちゃって、
ははは、
でやっぱり親子関係が結構、だからそれは別に根深いと言わなくていいんですよ、
はい、
ある意味浅いかもしれないですね、分かりやすいというか、
うんうん、
親子関係っていうものが結構、まあ、作用している場合は多いから、だから悪いってわけでもないし、うん、まあ、いいってわけでもないし、うん、根深いってわけでもないし、浅いってわけでもないんですけど、ただそういうパターンはあるかなという、
はい、
うん、それがもし何らかのね、そういう人たちの悩みを解決する手段の 原因を突き止めて、ね、何か悩みを解決できるような手立ての助けになればね、
はい、
いいんですけどね、そういうふうな客観的データみたいなものが。
確かに、うん、興味深いですね、すごく話を聞いてるに、
うん、ですね、あたたらよいちさん、男性の方ですね。トウムロあたたらよいちと申します。早速ですが、先日あった小さな出来事について書かせていただきます。あの最初にできますけどね、あのすごい小さい階段です。
わかりました、
はい、それは今年7月半ばの夜でした。私は愛犬との散歩が好きで、人とすれ違うことが少ない晩によく行っております。人とすれ違うことが少ない。なんかやっぱちょっと病んでますよね。うちのあのリスナー。私の住んでいるところは、四方が山に囲まれ、小川と田畑と民家が数軒しかないという結構な田舎なので、街灯のない夜道は当然暗く、懐中電灯なしでは歩きません。
うわ、
しかし深い紺色の夜の空と真っ黒に染まった山の影のコントラストを望みつつ、飲酒後の現実と夢の世界をさまようようゆらゆらと歩くことが何とも心地よいのです。
ああ、綺麗そうですね。いいな。そうですね、この十五夜だった
し、犬の散歩でしょ。ただの名月だったからね。ただの犬の散歩。
すごいね。
その夜も晩飯とともに飲んだ日本酒の余韻を腹に残しつつ、愛犬とともに散歩へ出かけました。20分もある頃、そこは街灯も民家もなく、周りは田畑のみのズドンとした一本道、まあ、文章が結構いいですね。ズドンとした一本道ってなかなか書けないですよ、
はい、
懐中電灯で前方を照らしながら進みます。すると愛犬が糞をし、ビニール袋を、ビニール袋、まあ、まあを掴んだ手で、まあ、それを取って口をくくって封をしようとしたとき、突然、私の右腕に、バサバサと、羽ばたいている何かが当たるような感触がありました。それは鳥の羽のような毛を、幾重にも重ねたような感触ではなく、一枚の羽が何度も当たるような感触でした。はいはい。驚いた私は懐中電灯で右腕を照らしました。そして辺りも照らしました。しかしそこには羽ばたきの正体となるようなものは何も見えてありません。最初は山眉がか何かと思いました。あのでっかいがね。
怖い怖い。
それにかと思いましたが、それにしては大きさを感じられる、もっとでかい羽ばたきでした。うん、だから羽ばたき自体はでかい鳥ぐらいの羽ばたきなのに、当たったものは羽、鳥の羽とかでなくて、がのような。一枚羽根の感触だよね。そこからそこを通るたび、羽ばたきが当たる感触を生み出してました。一ヶ月過ぎた頃、その晩も同じようにお酒の余韻を感じながら夢見心地でゆらゆらと歩いていました。そして九段の道を歩きながら、やはりあの晩の羽ばたく感触を生み出していました。 懐中電灯の光は私の歩調と同調し、少し上下に揺れています。その光が道ではなく前方10メートルをパッと照らしたとき、羽ばたいている何かはそこにいました。うん、通常、蝶や蛾を光で照らすと反射して白く発光します。しかし、羽ばたいているそれは一切の光を反射せず、夜の黒さよりももっと深い、どす黒い山の影のような色でした。大きさも、大耳図青か、それ以上の大きな影で。わかんねえんで、大耳図青の、ピンとこねえんで。山眉がまあ、なんとなくわかるけど、確かに、大耳図青か、それ以上の大きさで羽ばたいていたんです。それは、懐中電灯の光からパタパタと抜け出すと、暗闇に溶け込むかのようにいなくなりました。それから、未だ、羽ばたく影は見ていません。見間違いか、酒と夏の夜が見せた幻なのか、わかりませんが、言い方、今でもそこを通るたび、羽ばたく感触を思い出しますと。
未確認生物ですね。
うん、大耳蔵っていうか、まあ、まあでもでかい蛾ですよね。
うわ、キモ。
でもまあ、でかいっつっても普通の蛾レベルですよね。うん、この人の手と一緒に写ってる写真ありますけど。
怖い怖い。
だから山眉蛾と同じぐらいってことですよね。
まあ、虫いっぱいいるんだろうな、
うん、ちょっと待って、最低レベルの感想ですよね。やばくないですか。僕一応喋ってんだからいくらでも考える時間ありましたよね。その
いや、あの、まあ、虫でしょ。
でも大きさが大耳ザオかそれ以上に大きい影が羽ばたいたところで何が不思議なんですか。
ところが虫
ですよね、まあ、
でも普段いつもそういうの見慣れてるからそんな中でもおかしかったってニュアンスが僕たちに多分伝わってないんだと思います。
はいはいはい、
そうそうそう、やっぱこれはおかしい虫ではないって思ったからこそおっしゃられてるんだろうし、うん、
でも大耳図は蛾かそれ以上くらいの大きさ、
まあ、でもこの世の問題ではない気持ち
で、大耳図蛾ぐらいか。
でもそのやっぱ
大耳図蛾ってあの手のひら一つ分
照らしてんのに光らないっていうね、何かその
大耳図蛾なのに、
もうだから光の反射をしない何かそういう存在でしょ。
うん、
うん、霊体エネルギー的な何かっていうね、不思議さを感じたのでは。
カサンドラさん、
お
あのいかにして M 女になったかっていうやつをね、
はいはいはい、
送ってきて、ただ今回は階段の投稿をします。
やった。
ヘアアクセサリーにまつわる2話です。1話目、ボンボン。24年前9月、山形県某所、幼なじみの T ちゃんと別の友人の家に自転車で遊びに行くことになりました。私の前を自転車で走っていく T ちゃんの長い髪の毛には、ピンク色で白い水玉模様の玉が、ピンク色で白い水玉模様の玉が2つついたボンボンが結ばれていました。私と T ちゃんには2人だけのルールがありました。かっこ一方的に T ちゃんが決めるんですが。それは、一方が髪を伸ばしたらもう一方が髪を切るというもので、その時は T ちゃんが伸ばす番でした。気持ち悪い約束ですね。
怖い、なんか
少女特有の気持ち悪い感じがあります、
ね、怖い、うん、普通なんだろうけどね、本人たちにとってはね、
うん、なんかうちら男のおじさんにとっては少女特有の怖さ、気持ち悪さがあります、
ね、残酷さがなんかその裏にありそうな、
あれね、あのあいつの映画みたいなね、あのロード・オブ・ザ・リングの人の映画あるじゃないですか、うん、
ピーター・ジャクソン？
ピーター・ジャクソンの。
なんだっけ？
少女の祈り？なんとかの祈り。
あ、見てないや、それ。あるの、そういうのが。気持ち悪いのは。
そう。
わかりました。どうぞ。
T ちゃんの母親はおしゃれで、ボンボンもこの前一緒に選んで買ったと自慢していたので、私は内心、妬みを感じていました。
怖い。
ある家の前に来たとき、バチンという音がして、ボンボンが弾いてみました。私は自転車を降り、落ちたボンボンを拾ってティーチャーに手渡しました。内心、ざまあ見ろ。と思ったことは否定しません。ゴム部分がスパンと切れていたように思います。ティーチャーは真っ青な顔をして、ごめん、今日は帰ろ。とポツリと言いました。お気に入りが壊れたら、それは気分が乗らないよね。と思い、その日は帰ることにしました。カサンドラさん怖えんだよ。
うん、
3週間後、ボンボンが弾け飛んだ家、そうね、その、道の前の家で、遺体が見つかりました。孤独死で亡くなったのは、ボンボンが弾けた日だったそうです。後に、T ちゃんは別の友人グループに、私は霊が見えるから、と言っていたのを聞きました。ボンボンを壊したのは何だったんでしょうかね。終わり。
別のグループって言い方もあったね。
カサンドラさん、ちょっとね、この、割と残酷なところ、なんか残酷なところありますもんね。
メスメスした感じがすごい伝わってきますね。
脳をなんかこう冷たく見てるみたいな。
怖い怖い、うん。なんか素敵に怖いですね。
2話目、ピンクのゴム。17年前、山形県某高校。高校1年生の K さん、女性ですね、は図書委員で、その日は図書館の当番をしていました。テスト明けで久しぶりの部活があったからか、K さん以外の生徒は館内におらず、司書の先生もいなかったそうです。当番の仕事も終わってしまったので、貸し出しカウンターの中の椅子で本を読んでいました。途中で顔を上げると、正面の本棚に背中を向けた女子生徒がいたそうです。あれ？いつ入ってきたんだろう？というのも、出入り口は一つ。貸し出しカウンターの隣にあるので気づかないはずはない。そして授業後まっすぐに図書館に来たのに、それよりも、そんな自分よりも先にいるなんて変。女子生徒は頭の上の棚の本を取ろうと背伸びをしています。背を伸ばすたびに揺れるスカートの丈。ショートソックスを見ると高速違反をしていない人です。まあ、過去その時はルーズソックスは全盛期だったのにってことですね。
どう
せだ。上履きの色から1年生というのも分かりました。あ、同級生なんだ。何組なのかな。そう思うも、だるく座ったままその様子を見続けます。いい加減踏み台とか用意すればいいのに。背伸びをする背中から上に視線を持っていたとき、K さんは戦慄しました。黒い背中までの髪を一本に結っているピンク色のゴム。それは、まさに自分と一緒だ。学年に自分と髪の長さの生徒はいなかった。同学年にね。そして、あの本棚に手が届かないという背丈も一緒。え？もしかして、私？背中を向けた女性とかゆっくりと K さんの方を振り返ってきて、顔が見えそうになった瞬間、下を向いて目をつぶったそうです。次に目を開けた時には、誰もいませんでした。K さん曰く、とても疲れてたから勘違いと思いたい。でももし顔を見たら死んでたかも。と話してくれました。ではまた。
ドッペル。
ドッペル。だけどまあ、肝としてはやっぱりピンク色の髪を留めるゴムってことですね。
あと白いソックスね。
そうですね。
うん、気持ち悪いですね。なんか、
でもピンク色のゴムで気づくわけですから。肝はピンク色のゴムですよね。
うん、
まあそれがあるかないかで階段になるかどうかっていう話ですよね。
はい、
階段になるには別に起こった現象がでかいかどうかじゃなくて、こういうふうにピンク色のゴムで気づくかどうかっていう、そのディテール一点にかかってるってこと
ですね。ハッとする瞬間ですね。
そうそう。チラーポイントってやつ
ですね。いや、いいですね。うん、なんかそう、目に浮かぶ感じですね、どちらの話もね。
はい。
うん、
まあ、髪留め、ピンク色のゴムだったりする、うん。やっぱり女性性を象徴してるもんだから、そこにある種の気持ち悪さもありますよね。
それは誤解のないように言うと、
え、だってその、女性性をある種の象徴じゃないですか、
うん、髪の毛とかね、
髪の毛を止めるっていう器具っていう、うん、
ね、
そこに何らかのそのドロッとしたものだったり、
はいはいはい、
気持ち悪いものの一つ一種みたいなものが象徴されてません、
まあ、串とかかんざしとかありますよね。そうそうそう、よくね、なんか怖い雰囲気のものでね髪の毛が伸びる人形とかね。
お名前はずきちさん、30代女性の方ですね。はじめまして。金沢に住んでいる葉月地と申します。まあ、いつも楽しく聞いております。自分の恐怖体験を思い返してメールさせていただきました。
ありがとうございます。
10年ほど前のことです。就職したばかりの私は仕事の要領も悪く、残業は続いていました。ある日のこと、プルルル、プルルルルル、すでに誰もいないはずの遠くの事務室から内線電話の音が聞こえてきました。その時書類を作っていた私はさほど気にせずいたんですが、プルルル、プルルル、プルルル、再び電話の音が。少し気になって廊下に出ると、音はさっきよりも近づいています。廊下の明かりも消え、 他の事務室にもすでに誰もいないようでした。宿直のおっちゃんが堕落して横着してってことですよね。多分横着して電話で人がいるか確かめているのかなと、まあ、無人かどうかを電話で確かめているのかなってことですね。プルルプルルプルル、また少し近くで電話の音が、あ、ごめんなさい、僕あと2コールずつらしいですね。プルルプルル、全部2コールずつなっていたらしいです。その電話の音はどんどん近づいてきます。
怖っ。
3つ隣の部屋、2つ隣の部屋、すぐ隣の部屋、
やだやだ、 それ、
そして私のいた部屋の電話が鳴りました。私はすぐに電話を取り、あ、もしもし、はずきちです、まだいます。相手から何の応答もなく、しんとしています。おかしいなと思っていると、受話器を持っている側とは反対の耳に、もしもし、
こう、
と、細い女の人の声が聞こえてきました。もしもし、やめて。もし、もし、だったみたいですね。
ゾワッとした今。
その瞬間、ゾッと鳥肌立ち、さっさと帰り自宅をし、宿直の詰め所に声をかけを立ち寄ると、おっちゃんは布団を敷いてすでに寝る体勢に入ってました。すいません、終わりましたと伝えると、あ、まだおったんかと驚いた様子。電話も心当たりがないとのことでした。それ以降も私の残業生活は変わりませんでしたが、二度と近づいてくる電話がかかってくることはありませんでした。あれは一体何だったんだろうと、未だに思い出すことがあります。寒暖差の大きい日が続きます。お体に気をつけてくださいね。はい、うんぬんかんぬん。
いや、その耳元系嫌ですよね。あとなんか近づいてくる系、
うん。
うん。両方怖い要素が入ってますよね。
はい。
桜町さんのあの、何でしたっけ、ラブホの階段とか。
今国さんごめんなさい、ね。あれはもっとこういう、
激しいけど。
繊細な階段ではないです
ね。暴力的ですけどね、はい。なんか近づいてくる音とか、そういうのは怖いですね。うん、
そう、桜町くんからも2つぐらい階段聞いてんだよな。まあいや、でもそれは本に書く、ただでラジオのリスナーに聞かせてもしょうがないですから。で、これだからメールでね、来てる階段はラジオに送られたやつですから、
いや、そちら
をおこぼれに預からせてやってるんですけどね、リスナーにも、
はい、やめろよ、
え、
ね、ぜひちょっと他のやつも、
うんうん、山本さん47歳男性の方ですね。私の出身は岡山ですが、案外オカルティな話も多かったと思います。
オカルティ。
岡山なんかまさにオカルティなイメージ、うん、オカルティなイメージしかないですけどね。
そうですね。
あの岩井島子先生とかのせいで。
せいで。
高校時代に聞いていた地元ローカルラジオの深夜番組であること、夏ということもあり、地元のホラースポットから生中継をする企画だったようです。そこは長いトンネルで、出たところには電話ボックスがあり、そこから深夜に電話をかけると、女の苦しげなうめき声が聞こえるというような噂が流れていました。番組スタッフの男性が直接現地に赴き、スタジオの DJ に電話をかける様子が生中継されたのですが、電話がかかってきて、DJ が受話器を取り、DJ、もしもし、お疲れさん、どうそいつは、スタッフ、いやー、誰もいないですし、特に変わったことはないですかね。DJ、てんてんてんてん、無言。スタッフ、あ、どうですかね、なんか変なこと聞こえたりしますか。DJ、もう切れ。はい、はい、もう切れ、切れ、切れ、あ、はいはいはいはい、と電話切れた後は静かになりました。が、確かに私も苦しげな女のうめき声を聞いていました。
怖っ。
ただ現地から電話してきたスタッフには本当に何も聞こえてなかったようです。やらせとかをするような洒落た番組ではなく、純朴な田舎者が全員ビビっていました。まあ、そのスタッフも DJ の人もみんなね、まあ、詳細な地名や放送局ももちろんわかりますが、最近はあまり公開とかはしないんですよね、っていうようなことを言ってきたんで、 いや公開するからさっさと教えろってメールをしました。そしたらまあ次の日メールが返ってきました。その詳細な場所ね、番組名とかもね。その場所は倉敷市の古城池トンネルだそうです。古い城の池、まあ、あの結構心霊スポットとして確かに有名なところです。
うーん、
で放送局は RSK なので、まあそこは間違いないと。であとは記憶を頼りにいろいろ検索したら、多分サンデーベストっていう番組で、結構長い
具体的ですね
番組ですね。あの DJ は局アナの滝沢忠隆さ
ん
という方で、まあ、この方もすごい有名な方ですね。で調べてみると長寿番組で放送年が特定できませんでした。私が中高生だった1983年から88年のはずですので、まあ、その期間に放送していたはずですと。これ何かね、知ってる方いれば
情報、
情報ね、うん、
へえ、面白そうですね。
他にもね、83年88年 の, あの滝沢さんがアナやってたこのサンデーベストをのその心霊スポット突撃会で確かに夢が聞こえたという話、まあ意外といるかもしれないですよね。
なんかやっぱそういう公衆電話とか、
はい、
なんかこうまあまあロストはまだしてないけれども、
はい、
ほぼほぼ今の時代にもないもの、
うん、
今つらそういうのってやっぱ怖いもの多いっすよね。なんかね、うん、なんでなんだろうね、あのアナログっぽいものが。
公衆電話と言われて稲川淳二さんの話でもありましたよね、
うん、
あの
怖いですね。
トンネルに心霊スポットだって言って、そのなんか夜前に中華料理屋のおっさんとかに、それ稲川さんの体験なんじゃなくて他の取材した人の体験なんですけど、これからあの心霊スポット行くんだよみたいな感じで行って、でまあその前にトンネルに着いた後で公衆電話で、なんか忘れたんです
よ。
カバンか、カバンかなんか、そう、携帯電話とか、そうそうそう、カバンかなんか
忘れたんですよ。自分の携帯電話忘れたんですよね。うん、
で、あ、やばい、忘れた、忘れたと思って、ちょうどそのマッチ箱を持ったんですよね、中華料理屋の。で、そこに電話番号書いてあるから、その、公衆電話入って、いや、そこに携帯電話忘れましたよね。ごめんなさい、すぐ取りに行くんで、っていうような感じで電話してたら、ふっと見ると、トンネルの方から、女の人が歩いてくるんですよね。白い服を着た女の人が歩いてきて、でえと思ってて、ただで中華料理のおっさんが、あんたどっか電話してんの、携帯電話じゃないってことはどっか電話してんのって言ったら、いや、トンネル前の公衆電話から、いや、あんた違うよ、あんたそこが心霊スポットなんだよ、言ってベターンって女が公衆電話のガラスに張り付いてっていう。
ちょっと怖いね、もう本当に
ちょっと怖い、
ちょっと稲川さんのちょっと怖い会談ですよね。
ちょっと怖い、ちょっと怖い、失礼でした。
あ、ちょっとっていうか、すみません、ちょっと怖いよねって意味では、ちょっと怖いなって意味なんだけど、
うん、いや、わかんない、どういうことですか。
いや、もう相当怖いって意味でちょっとって言ったんだけど、ああ、ね、ごめん、千葉弁かもしれない、
うん
うん、
あ、そう、千葉だとちょっとっていうのは相当って
言わないかもしれないけど、ね、最近ちょっとそういうのがあるんで、
最近ちょっと
すごくそういうのがあるんで、はい、うん、
あ、トンネルじゃなくて、なんだっけ、なんか、洋館が丘の上にあったとか。
で、それらしいって言って行くんだけど、はい、実はそのトンネルの手前の公衆電話こそが、
だよね。
そうそうそう。そ
う
そうそう、公衆電話ボックスこそがってやつだよね。うん、なんかその、ちょっと話が違うかもしれないんだけど。
ちょっと違うってことは相当違うと
思うんですか。うん、そうそう、相当違うかもしれないんだけど。はい、そういう、昔ながらのものの怖い話っていろいろあるじゃないですか。自動販売機とか。
まあ自動販売機はまだ現役。
あ、でもなんか、ですけど、なん現役なんだけど、はい、昔の自動販売機って、
あの、ハテナマークの
缶
があるやつとか。
謎なものがあったりするじゃないですか。さくら玉吉さん、漫画家の、が、その読者から聞いた怖い話みたいなのを、昔書いた時にそういう昔の謎な自動販売機がいろいろ並んでるところを深夜に歩いたら、なんか、なんだろうこの自動販売機っつって、
うんうんうん、
わけのわかんない自動販売機があったらしいですよ、
うん
うん、でこうお金入れて、表示されてるお金の金額入れて、ボタンガッションってこうなんかこう下ろすような感じなんですか、そしたらドログジャクジャクジャッと音がして、
うん、
ってこう見たら、その自動販売機の 受け取り口のところになんかよくわけのわからない生臭い手首みたいなものが落ちててっていうのをなんか書いてらっしゃるのを前漫画で読んだと思うんですけどね。なんか不気味ですよね。なんかね、そのそこに鎮座してるものなんだけど、例えば電話ボックスとかもそうだし、自動販売機とかもそうなんだけど、でも翌朝行ったらなかったとかよくあるじゃないですか。なんか
その話俺もなんとなく記憶にあるような気もしますけど、
ファミ通かなんかで連載した時のかな、うんうん、そう、なんかそういうのすごい好きなんですよね。なんか昔のものでも今ないものみたいなやつとかね。
だから今あるって、自動販売機
あるけど、あの
ちょっと一昔、
ね、姿形が変わってるけどあるけど、うん、その昔の形ではもうないじゃん。
昔の喫茶店とかね。
そうそう、あと郵便ボックスとかさ。
今ので思い出したんだけど、それこそ昔の喫茶店っていうか、さくら玉吉さんで思い出したんだけど、さくら金蔵さんの話で、
さくらつながりで、うん、
めちゃめちゃね嫌な話確かにあるんですよ。あれですよ、脳一血から復活した後に語ってた話なんですけどね、DVD で、
はいはい、
それこそあの僕、まあ怪奇秘宝とかで1ミリの女の現場、さくら金蔵さんの代表作1ミリの女の現場をここじゃないのみたいな感じで、まあ確証はないけどここかもしれないね、さくら金蔵さんの地元の近くだしっていう意味でちょっとそういうやったのがあるんですよ。でまさにそれと同じ、僕がここじゃないのっていうことを言った現場の、これあんまり言わない方がいいな、まあいいか、ラジオだからいいか、
はい、
の、まあ、近くと言いましょう、
はい、
てか目の前、
目の前が、うん、
また別の怪談現場だったらしくて、
それさくら金蔵さんの
その DVD に出てるんですけど、
怖っ、そこやばい場所だね。
まあ、まあ、てかその DVD のその現場がまずあって、うん、そこから類推してるところなんですよ。僕じゃなくて僕に教えてくれた人、
ね、ああなるほどね、うんうん、まあまあじゃあそれは
だから
それ
としてすごい偶然ってわけじゃないですよ、
はいはい、
ただまあそれはあの場所は違うんだけど、まあ、同じストリートみたいな感じのところで、
うん、
でそこは完全に今マンションになってるんですけど、どうやら昔喫茶店があったらしくて、
うん、
で桜金蔵さんが高校に入った直後ぐらいの時に中学時代の悪友から呼び出されたらしいんですよ。で、まあ、当時の桜金蔵さんの、まあ、高校時代の時なんて不良とか前世の頃じゃないですか。でその友達とかも不良とかで、で、まあ、いいたまり場見つけたんだよみたいな、まあ、悪たちのねたまり見つけたから、お前も来いよつって言ったら、まあそういう、ちょっと妙齢の、まあとはいえ、まあその、14、5歳の男の子から見たら何歳か分かんないですけど、もしかしたら40歳ぐらいいってるかもしれないし、でもまあ20代かもしれないし、30代かもしれない。まあとにかく結構年はいってるけど、なんか色っぽい女の人が経営してる喫茶店で。で、まあ、俺たちここたまり場にしたからよ、みたいな感じで行ってて、で、その、女のマスターの人も、まあ別に嫌いな顔とかもせずに、まあうん、うなずいてるんですよ。で、その金蔵さんは、そこでまあ、中学時代の友達となんやかんやとか話したんだけど、まあ別に大した面白い話もないから、まあそうなんだ、まあじゃあお前ら勝手にしろよって、まあ別に俺は別にお前らのグループに入る気もないし、まあ別にまあもしかしたらたまには来るかもしれないけど、まあ分かった分かった、みたいな感じで、まあ30分ぐらい話した後に、その喫茶店に出て行ったらしいんですね。でそれからしばらくしてその喫茶店に強盗が入って、でそのまあ女の人マスターは首を刺されて死んじゃったらしいんですよ、
はい、
で確かに金蔵さんもその喫茶店の床をね、まあ、好奇心から見に行って矢島で見に行って血まみれになって見てるらしいんですよね、っていうのがまずあるんですよ。で、まあ、さっき話を戻しますけど、まあいいよ俺、まあ勝手にしろよって言ってその喫茶店を出て行った時に、なんか知らないけどその女のマスターの人が道路まで追いかけてきたらしいんですよね、うん、あちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってって言って追いかけてきて、え何ですか何ですか、だからちょっとこっちにポンポンって肩叩いて、でスッと耳に口を近づけて、 お久しぶりねって言ったらしいんですよね、うん、え何言ってんのこの人と思ってパッと見たら首に変なあざがあったらしいんですよ、
うん、
っていう話が
気持ち悪い何それ
まずあって、
うん、
何だろうと思うじゃないですか
そうだね
で金蔵さんはここで話を終えるんですよであの田川寛太監督、まあ、僕もあのインタビューとかした知り合いの人なんですけど田川監督とあのドライブしながら心霊スポットに向かいながらねその話してるんですよ、ねでまあ、この続きは後でなみたいな、まあ、という話がまずあったんでえなんで田川監督はえなんですかそれどういうことですか気になるじゃないですかってまあ後で話すよみたいな感じで他の全く関係ない心霊スポットとか行ったりしてるんですよでまああちこち回った後とかにまあある程度その地元の方なんですねさっき言った一味の現場だったり今の喫茶店の跡地だったりとかいうまあどっかは言いませんけど、まあ、都内某所ですよ佐倉金蔵さんが育ったところを回っててでそういえばこの辺に変な洋館があったんだよ洋館の廃墟はあったんだよあそうなんですか高川館とか言ってまあもう今もちろんなくなってるんだけど昔でっかいまあ、洋館ね西洋的な洋館の廃墟があって、まあ、肝試しというか遊びで小学生の頃の自分たちがよくそこに遊びに行ったらしいんですよである日ある夏の日に、まあ、そこに忍び込んで行ってで、まあ、悪ガキたちがわーとかやってで2階とかに上がって行ってそしたらその中の一人がわーとか言ってえなななななんか見つけたのかつってわーって集まっていったら2階にこうちょっと広いスペースが、まあ、広間かなんかよくわかんないけどあってでそっからその窓の方に白いカーテンがでかいカーテンがブワーって並んであってでその向こうがバルコニーになってるんだでどうもその白いカーテンの向こうをそいつが指さしてると叫んだやつがって見るとその白いカーテン、まあ、レースのカーテンで結構透けてるんですけどそれがファーファーって、まあ、夏の昼間のね、
うん、
太陽の風とで、まあ、太陽の光で透けてて明らかにそこの向こうに首を吊った人間がいるんだってえーっと思ってみたらその透けてる方に見るか定かには見えないんだけどそれが風でブワーって一回はだけてするとも女の人若い女の人が首を吊ってるでえと思ったらその女の人がギロってこっちを見たって目があったってそこでみんながわーって逃げしてったっていう記憶が小学生の時あるしでさっき言ったお久しぶりねってその喫茶店の女のマスターに言われた時にえっと思ってパッと見たら首の浅かったえっともう一回顔見たらあーって思ったの小学生の時に見たあの洋館の2階で首をつけた女と顔が全く同じだったらしいんですよ
はいな話だね
まあやばいっすよ
やばいよだってなんで生きてんのだしね
だしその後殺されてるんですよ強盗に入って首刺されて
物理的に存在するね
だからそのなんかやっぱちょっと狂気入ってますよね桜金蔵さんの
富江っぽいねなんか
階段ってああそうですね、
うん、
でまた殺されてるからね
そうそうそうそう。いいねすごい
だからなんか一つのなんかなんていうの自分が子供の頃見た首吊りしたいの女の人がともう一回会ったっていうのが、まあ、はっきり言って普通の階段じゃないですか
そうだね
そこで終わらないんです
ねからの王だもんね
でまたその人は首刺されて殺されてるし
それが1ミリの女のすぐ現場の近くかも
しれないかもしれないってと僕は睨んでるんですけど、ねうん、
なんか囚われた人みたいだね何かに桜木
だからなんか本当僕よく例えるんですけどすごいソリッドな狂気がありますよねな冷たいナイフみたいな、
うん、なんか稲川淳二さんとかはなんかこう距離が少しその、
うん、
あっちの世界とちゃんとあってそれで客観的に話してる感じだけど、うん、桜金蔵さんってそっちの世界も囚われた人みたいな感じだよね
そうだから、
ね、
その狂ってる男が狂ってる自分の狂気の悪夢を話してるみたいな
まさに
ところが本当にあるんですよね
だから違う怖さあるよねなんかバイオレンスだしねなんかね
そうそうそうなんかねそうそう別に暴力的な階段ではないし別に血まみれになったりして、まあ、今回の話は血まみれありますけど他の話とかでもキャベツの千切りとかああいう 別に何か暴力的な描写がない話でも何か奥底に暴力性が感じられるのが怖いんですよ ね、
うん、
でそれは本当稲川淳二さんにはない、
うん、
佐川金蔵さんならではの、
そうだね、いや
階段の良さですよね。
そうやっぱさっき吉田君が言ってたけど全然違うね人に。吉田君が言ってたけどさ、
吉田君、吉田さんだろ
そこいいんだけど、じゃ吉田さんがね、
はい、
先ほどおっしゃってましたけども、はい、やっぱその集まってくる話がやっぱ違うのね。なんか
もうこれは体験談だから、まあ集まってるとはまたちょっと
話が違うんだけど、体験もしちゃうんだもんな、さくら金蔵さんとかはな、
うん、そっか。でもやっぱりその人のパーソナリティによりますよ、なぜか。
なぜかね。
そう
で、やっぱそういう世界を見てるんですね、それぞれのね、なんか視点でね。うん、
うん、
面白いですね。桜金蔵さんの。
やっぱりもう、ちょっと一時期ね、生死の境さまよってから心配してましたけど、全然健在って感じですね。
いいっすね。
やばいです
ね。生で聞いてみたいな話。うん、
っていう感じですかね。
はい。
はい、
以上ですか？
以上ですか。
うん。
はい、今井さんもないですか？
告知とか？
怪談。
怪談話？
うん。
怪談話なぁ。あとなんかあるかなぁ。いや、まぁ、今、ちゃんと話せるのは特にないですね、今のところ
は。はい。じゃあ告知は？
告知も特にないから
。いや、そうですか。
あ、あ、大丈夫です、今回は。
あ、そうですか。
うん、
いつ収録次になるか全くわかりませんよ。
ラジオが？
そう。
あ、そうなの？
うん。
あ、呼んでくれないから、もう俺のこと。
共演 NG ですかね、基本。
なんで共演してんだよ、じゃあ今日。
なんかあれば適当に言ってきゃいいじゃないですか。いや、マジで分かんないんで。
分かった。
何ヶ月後になるか。
了解。そうっすね。あ、僕、バンドやってるんですよ。
え？ああ、世界の終わり
の
コピーバ
ンド。違う。フィフスパワーオブ K とバンドやってるんですけど。
ドラゲナイトオ
ブ K。ちゃうちゃうちゃうちゃう。で、今度11月の中旬ぐらいに新しい、うん、音源を出しますので、
うん、
フィフスパワーオブ K で検索していただくと、
音源。
はい。まあ、CD であったりとか、
はい、
データでダウンロードできる販売してるようなやつだったり
とか、はい、アルバムってことですか？
ね、2曲入りのものですね、ミニアルバムみたいな感じですけど、はい、それ出すんで、フィフスパワーブ系で iTunes で検索してもらうと買えるんで、
うん、
500円なんでよかったら買ってください。
うん、まあ好きにすればいいじゃないですか、
はい、
皆さん、僕は別に買わないですけど、
はい、買ってよ、君の本だって買ってるよ俺、ちゃんと。
それはだって僕の本がいいと思ったから買ってるんじゃないですか。
もちろんそうだよ、友達だから買ってるわけじゃない
よ。そうですよね。
じゃあちゃんと聞いてよ俺の音楽も、いいと思うかもしれないでしょ。
でも聞いたらもういいじゃないですか、それは。だってだってそれ、つまり何かこうサンプルをくれるってことでしょ。
いやあげない、買ってよ。
でも聞かないと判断できないじゃないですか
分かった、
はい
はい
はい、
じゃあ吉田は。
いや、あんたね、そう言うけどね、俺のコネとか使ってジャケットとかまさか依頼してないよね、俺のコネ。
してる。
は？
津川さんに今回も書いてい
た。それ俺のコネだよね。でもそうですよね。あ、ごめんなさい、僕勘違いした。津川さんは僕がなんか向こうから連絡取ってきて知り合ったと思ったけど、もともと今井さんのマブダチだったんですよね。だけどそれを僕は知らずに、なんか僕のリスナーだと思って接したけど、あ、そうだったんだ。で、まあ、そうですよね。そうじゃなければ、まさかそんな不義理することないですもんね。まさかそんな人が、そんな不当な意図もたやすく残虐な行為を行うはずないですもんね。たやすく行われるえげつない行為をするはずないですもんね。
ハンカチーフ取るのは私なんで。
だから、そうやって、そういうことですよね。もともと僕のリスナーである津川智弘さん。にジャケットを貸したってわけじゃなくて、もともと今井さんが津川さんとものすごい仲が良くて、でたまたまその後にラジオを通して知り合って、僕がだから僕の子さん、後輩なんですよね。
いや違うよ。
いや、そんなわけないじゃないですか。だってだとしたら、そんな僕に黙ってジャケットを貸せるような意図もたやすく行われるえげつない行為をするはずないじゃないですか。
だって3年前に作っていただいたジャケットも津川さんに作っていただいて、
だからそれは僕一応あなたから電話一回もらいましたからね。
だって一番最初はそうじゃん、ちゃんと筋通した方がいいじゃん、それは。
いや、だからその時は、
うん、
まあ、津川さんもね、 なんか引っ越しとかしたばっかりお金必要だろうから、
いやそんなことない
だからちゃんとお金払ってくださいよって、まあ、僕はムカついたけど津川さんがね、まあ、なんか1000円でも2000円でもお金入ればいいなと思って言いましたよ。
だからその時はちゃんと筋を通して、
いやいやだから今回は一切そういう連絡もないです、
ね、ちょっと待って、毎回そんな吉田にいちいち断らなきゃいけないの？
そうですよ。
ちょっと待って。ちょっと待って。いや、ちょっと待って。
ちょっと待って。
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 何
当たり前のことを言ってるんですか？いやいやいや、
ちょっと待って。
ちょっと待って。じゃあ、あなたは、じゃあマクドナルドでハンバーガー買うときに、ちょっと待って。毎回僕お金払わなきゃいけないんですかって、レジの人に言うの。
ちょっと待って、それ話すり替えて
る。店長、警察、店長、店長、警察呼んで。
すり替えてる、ね。話すり替えてるし、全然違うじゃん。マクドナルドでハンバーガー買う行為と。
いや、僕が言ってるのは、当たり前の、そんな当たり前のことをわざわざ問いただされるっていう。
違う
ことにびっくりしてるんですよ。
え、ちょっと待って。
ちょっと待って、
だから。ちょっと待ってよ。
何
一回さ、そうやって関係性としてあるし、
それはその時のジャケでしょ。
そうだよ。
また新しいジャケじゃないですか。
何？その新しいジャケを作るたんびに、うん、津川さんにお願いするたんびに吉田に、あ、そういえば今度津川さんに依頼をまたお願いしようと思っていてっていう話をしなきゃいけないの？
びっくりしてるのが、うん、しなきゃいけないのっていうテンションで聞いてますけど、超当たり前の話じゃないですか。あなたはセブンイレブンに行って、何か商品を買うときに、ごめんなさい、これってお金払わなきゃいけないのって、切れ気味にレジの人に言うんですか。
ちょっと待って
、頭おかしいよ、ちょっと。
ちょっと指さすなよ。
ちょっと、うるせえ、お前、あと、ちょっとレコーダー止めますよ。レコーダー止めてこの話、ちゃんと話し合いましょうか。
ちょっと待って。
いや、聞いてもらおう。みんなに聞いてもらおう。最後まで。最後までっていうか、ちょっと。
え、そんなおかしいなこと俺言ってる？
こっちのセリフです、それは。ひどいな。
あ、これ俺非常識なのかな。
今井さんだから本当に老婆心というか、うん、これは僕もう本当にこれは僕が別に損する、うん、得する抜きにして言ってますけど、うん、ちょっと一回さ、一緒に病院とか。もしかしたらちょっと肝臓にすごい負担かかる薬とかもう飲まなきゃいけないことになるかもしれないけど、
ああ、うん、え、そうなんだかな、うん、俺がおかしいのかな、なんか俺がおかしい感じがしてきた、話聞いてたら。
そうですね、まあ、いやいやいや、おかしいとかじゃなくて、うん、これは別にいいとか悪いとかおかしいおかしくないの話じゃないから。
何なの？
いや、今井さんがそんなに生きづらいんだったら、うん、それを生きやすくしようってこと。
どういうこと？行きやすくどうなったらいい？
そうやって人と衝突しちゃうでしょ、だって今井さんはね。
そうやって
別にね、あ、いや悪いことをしてると俺も思ってないよ、自分で悪いことしてやろうとか犯罪行為をしてやろうと思ってないけど、人と衝突するじゃないですか、そうやって
生きてるとね。
そうそう
そう、そうだね、生きづらい
ね。だから衝突しにくくしようってことね、安全に、ね、車を運転しようってことを言ってるだけだから、ね、木曜日がちょっとね、病院お休みだから、それ以外の曜日だったら付き合うから、うん、一緒に行こう。
分かった、じゃあそうしよう、
うん、うん、
じゃあなんかすいませんでした、津川さんも、
う
ん、
謝らなくて謝らないで、逆に謝らないで、
なんで
そういうことじゃないから、うん、悪いって言ってるわけじゃないから、
うん、分かった、
うん、
いやでも本当になんか津川さんにも吉田に迷惑かけて、
うん、
ごめんなさい。
ちゃんとお金払っといてる。
お金もちろん払います。
僕にだよ。
は？
ジャケット使用紹介料。ジャケット。
え、何それ？ピンハネすんの？
ちょっとごめんなさい。
ええじゃねえ。
怖い怖い怖い怖い。
何
これ、怖い怖い怖い怖い。
何？
怖い怖い。
何言ってんの？
いや、まあいいや。一旦病院行ってからね、その話はしよう。
え、どういうこと？
いや、こっちのセリフだよ、だから。
なんで、ピンハネすんの？
ピンハネじゃないでしょ。
なんで津川さんにお願いすることに対して津川さんにお金を払うの分かるよ。なんで吉田にお金払うの？
だから今混乱してる、
ね、
津川さんにお金払うところまでちゃんと分かってるんだよね。
そうだよ、
うん、だとしたらもうはっきり言うとね、
うん、
津川さんにお金払うんだったらその前に僕にお金払ってないとおかしいわけよ。
いや、おかしいです、俺言ってることは。
津川さんにも払うことは了承してるんだよね。もう、ね、もうこの話ならちゃんと後でもういいよ、リスナーはみんな分かってるから。
あ、そうなの、うん、分かった。 じゃエコーだけってからちょっと詳しく聞
かせて。はい。ということでね、はい、いいですか。
はい。
ね、うん。ということでお送りしてきましたのは、トンモクシャの会会長の吉田裕樹と、
雑務役の今にでした。
はい。とりあえず落ち着いてね、
うん、
しっかり話せば分かってもらえると思うから。
分かった。じゃちょっと詳しく聞かせてください。
はい。